はい、じゃあそれでは始めましょう。放越の日々の63ページの4行目からね。はい、一緒に読みます。建長8年から鎌倉をはじめ日本全土に災害が頻発した。この年から6年の間に高原昇華、昇原分能向上と天変地用のための改元がなされている。暴雨洪水、疫病の大流行、大地震、大飢饉が続き、庶民の大敗は死亡し、その惨状は言語を絶するものであったことが幕府の公式歴史書吾妻鏡などに見える。大商人が近年より近日に至るまで天変地用、飢饉、疫霊、あまねく天下に満ち、広く地上にはびこる。ごめちまたに倒れ、骸骨道に見てり、死を招くの友柄すでに大半に超え、これを悲しまざるのやからあえて一人もなしと仰せられた通りの惨状であった。世は挙げて地獄の姿であり、餓鬼道、畜生道、修羅道の巷となっていたのである。大商人は災害の中心地鎌倉にあって、ただ天を仰ぎ地に伏すしかない民の嘆きをご自身の嘆きとされ、つぶさに民衆の苦悩、時代の苦悩を体験された。そしてこの人間苦、時代苦の根源を仏教に照らして凝視されたのである。日蓮一切経蔵に入りて考えたるに、日蓮世間の体を見てほぼ一切経を考うるにとある通り、一切経蔵に入られて災難後期の道理と紋章を得られた。岩本の実相寺の経蔵に入られ、ここで日光上人がお弟子になられたとも言われる。昇華2年頃から丸2年間にわたり、よこれらの採用に驚いて、ほぼ内殿5000、7000、下殿3000等を引き見るにと、仏殿のみならず下殿まで目を通された。これによって格闘を得られた大商人は、守護国家論、災難退治章を表され、その施策の果てに立正安国論をまとめ上げられたのである。時に39歳であった。よう皆性に背き、人ごとごとく悪に帰す。故に前人は国を捨てて愛去り、商人は所を辞して帰りたまわず、これをもってまあ来たり来来たり、災い起こり難起こる。言わずんばあるべからず、恐れずんばあるべからず。この短い御文の中に災難の寄ってきたる原因を尽くされた。続発する災害の真の原因は、世を挙げて消防に背き悪法に帰していること、すなわち方望にあったのである。故に方望者への帰依と援助を停止すべきである。もし退治を加えなければ、打ち続く天変地用に加えて内乱侵略の二難が起こるであろうと、大商人は金光明教、大執教、仁王教、薬師教の司教の名文を引用され説かれている。何時早く信仰の寸心を改めて、速やかに実情の一善に帰せよ。しかればすなわち三害は皆仏国なり、仏国それ衰えんや。十法はことごとく法度なり、法度なんぞ破れんや。国に水備なく土に生えなくんば、身はこれ安全、心はこれ善状ならん。この言葉、この言葉信ずべくあがむべし。この立正安国論の結語に、大商人は一切衆生救済と国土安穏への万感の思いを託され、 未来永遠の名教をとどめられようとされたのである。大聖人はこの書を文能元年7月16日幕府の最高実権者である北条時頼に提出された。またそれに先立って大聖人は時頼に対面され、念仏集と時頼自身帰依している禅宗を拝借されている。時頼は大聖人の権限を好意的に黙殺するにとどまったが、この暗黒論上層を契機として大聖人の神妙に及ぶ受難の歴史が始まり、同時に大聖人はその都度ご自身の境地を開かれていくのである。建長8年から、昔はですね、この悪いことがですね、この世の中にこの頻繁に起こるとですね、この戒厳といって、この元号をですね、この元号が悪いからだということで、その元号を変えるということをして、それでその災難からこの逃れようということをですね、その国の政治を司る権力者というのはその考えたわけですよね。ですから建治8年からですね、建長8年からもうずっとですね、このここに書いている公言昇華昇言文の校長と、このもう本当に早いサイクルでこの時代の名前がこの変えられていくわけなんですよね。今は昭和とか平成とか、天皇陛下が亡くなったらこの元号を変えるというふうになってますけども、昔は世の中が混乱をしているというとすぐこの名前を変えるというふうにこのしたわけですね。だからこの歴史の年表を見ると、頻繁にその年号が変わっているということは、そこにはものすごい混乱がこの生じているということが、その逆にこの分かるということなんですね。暴雨洪水、疫病の大流行、飢饉、食料難が起こると、必ずみんな体が弱くなって、それで病気にかかりやすくなる。そうするとちょっと流行の病がこの世の中に出ると、もう一気にその弱くなった人たちにこの伝染をして行ってしまうと。人間が亡くなると、田畑を耕す人間がこのいなくなるために、またこの食糧難にこの輪をかけて、この厳しくなっていくということなんですね。で、そのことをこの大聖人は立正安国論の中に、そのまんま大聖人が見たまんまのことをその書かれて、近年より近日に至るまで天変地用飢饉疫霊あまねく天下に満ち広く地上にはびこる、ごめちまたに倒れ骸骨に道に満てり、死を招くの友がなすでに大半を超え、これを悲しまざるのやからあえて一人もなし、というふうにあって、牛とか馬とかですね、そういう動物にこの施すこの食べ物餌もなくなっていく。人間が食べるものを牛や馬が食べるわけじゃないんですけども、人間が食べれないということは、もう牛や馬にこの餌を与える人間もこのいなくなってしまうと。で、そういうのがこの牛や馬が飢え死にして、その倒れてですね、そしてそれがその雨風に このさらされて、それでそのウジ虫が湧いて、悪臭を放って、それでその骨になっていく、骸骨になっていくと。そうなっても誰もそれを片付けるということもそのできないようなその世の中にこのなっているとですね。昔あの西部劇なんかでこの砂漠に、動物の死骸というか動物の骨が散乱しているような、そういうこの情景を映画とかテレビで 見ましたけども、まさしくああいうようなこの状態にこのなっているということなんですね。ですからそういう状況というものを見て、悲しまないものはもう誰一人としていない。もうみんながこの大声で、この涙を流してその悲しんでいると。ひもじい涙もあれば、身内が死んでしまったというその悲しみ、人が亡くなっても お葬式も出してやれないような、そういうこの状況というものがその至るところにこの見られるということなんですね。でそうするとどうしても泥棒であるとかかっぱらいであるとかですね、その人を騙したり人を傷つけたり人を殺したり、そしてその物とか食べ物とかそういうものをこの奪う人間がこの出てくると。まさしく地獄、ガキ、畜生、修羅、そういうようなその人間の生々しいその感情というもののぶつかり合いがこの世の中にこの至るところにこの見られるようにこのなっていくんだということなんですね。で大聖人様はこの当時ですから、その地震がどういう科学的な根拠でもって起こるかとかいうことは誰もわからないわけですよね。地面の底でナマズが動いたからその地震が来たんだというぐらいのことがその当たり前のようにこの信じられていたこの時代ですから。ですから大聖人様は仏教の経典によってなぜこういうことがその起こるのかということを信仰者として修行者としてそのことをこの究明したいと見極めたいというふうにこの大聖人様は思った。そして出家者としてこの世の中の混乱というものを救うべき道というものを示さなければ出家者として信仰者としての責任を果たすということができないじゃないかと、私には関係ありませんからっていうふうにしてその知らんぷりをしてそのいてはいけないんだというふうにこの大聖人はその考えたわけなんですね。何としてもこの原因というものを追求して、そして何としてもこういうふうにならない世の中というもの、またこういうふうになったとしても勇気を持ってそのことを乗り越えていくことのできる、そういう人間の集まり、人間の社会というもの、また一人一人の人間というものをその築いていくための力にこの信仰というものがなるはずなんだということをこの大聖人様はその考えて、そしてお釈迦さんが説いた8万4千と言われるところのこの経典、そして大聖人自身が12歳に出家して16年間鎌倉、京都、奈良、高野山、比叡山、大阪、四天王寺、奈良、そういうところを点々とですね、真言宗、禅宗、念仏宗等の宗教というものの学問と、それから修行というものをこのしてきた。 そのことを総合してなぜこういうことが起こるのか、こういうことに対してどういうふうに生きて、どういうふうにこの改めていかなければならないのかということを、この8万4千のこのお釈迦さんの説いた経典というものにすべて当たって、そして本当に私たちがどういう生き方をしていかなければならないのかということを経文の中に信仰者として見出そうというふうに、この大聖人様は考えて、その一切経の経蔵があったところの、もう鎌倉の寺々はみんなこの潰れていますから、ですから鎌倉から近いところに一切経のこの全ての経典がこの揃えられているところの経蔵、まあ今で言えば図書館ですよね、そういう図書館をこの持っているこのお寺っていうものは、非常にその大きなお寺でないとそういうこの本が揃えてあるということはないんですね。ですから昔からあるお寺の中でも、その一切の経典が揃っているその図書館を持っているというお寺というものは今でもそのほとんどないということなんですね。でそれが静岡県のこの東海道、今で言えば2号線ですよね、東海道の東海道沿いに、岩本の実相寺という天台宗のこのお寺がありまして、その静岡のこの地域では一番大きいこの天台宗のこのお寺だったんですね。ですからその一切の経典がこの備えられて、そういう図書館がある、当然そのお寺には修行者もこのいるということで、大聖人様は天台宗の比叡山で修行しましたから、ですからそのつてを頼って、そしてこの岩本の実相寺にこの寄宿させてもらうわけですね。そこの実相寺の兄弟寺に四十九院という、やはり天台宗のこのお寺があったんですね。そこに日光聖人はこの天台宗の坊さんとしての修行をするために、修行や一般のこの勉強もするためにですね、その日光聖人はこの四十九院というところでこの出家をこのしてたわけなんですね。で日光聖人はじめ何人かのその若いこのお坊さんたちがですね、四十九院とそれから岩本の実相寺とにこの在勤をしてたわけですね。そこで修行してたわけですね。で天台宗のこのお寺で出家したといってもですね、その比叡山まで行ってこの本山まで行って修行できるっていう人はごく限られたこの人だったんですね。もう人並み外れてその頭がいいか、また学費を出してくれるところの後ろ盾がいるような人でないと、その比叡山まで行って修行するということはなかなかできなかったわけですね。だから地方の天台宗のお寺で出家して、その地方のお寺でそのまま年取って亡くなるという人がほとんどだわけですね。だから大聖人様が比叡山でこの修行してきたということは、同じ天台宗の坊さんでもですね、これはもう本当に憧れのその珍しいこの存在ということになるわけですね。で大聖人様は立正安国論のその下書きの草案をですね、この作るために、
その自分の頭の中にこの経文にはこういうことが書いてある、この経文にはこういうことが書いてあるということは、それまで、修行してきたわけですから頭に入ってるんですけども、でも一字一句幕府に提出するその還元のこの書だから一字一句として間違いがあってはならないと、ここの字が間違ってましたということが、その後に残るようなことだけは絶対にしてはいけないというふうにその考えて、全部その再点検このするわけですね。立正安国論の中にこの引用するところのこの経文の文章というものを一字一句間違いなく自分の記憶と合ってるかどうか、その確認をして、一字一句一文字一文字ごとにその間違いがないようにその書き写したり、またどういうそのこの起承転結のこの立正安国論の内容にこのするのかということのこの順序であるとか、そういうものをこの大聖人様はこの岩本の実相寺でその考えられたわけなんですね。学び考えられた。それでそこで修行している人たちも何としても本山の比叡山でこの修行してきたこの日蓮という人にですね、この旅の土産話っていうか、今まで修行してきた時ところのですね、そのいろいろなこの自分たちが知らないそのことをですね、その聞かせてもらいたいというふうにこの大聖人様にこのみんながこの願い出るわけですよね。だから大聖人様は自分のその立正安国論のこの下書きの勉強以外のこの時間を割いてですね、その岩本の実相寺とその四十九院で修行しているその若い坊さんたちにですね、当然自分がそのどこの生まれでどういういきさつで出家をしてどういうふう修行をこの今まで経てきたのかっていうことから始まってですね、ずっと話をして、そして今の日本の状態、それから宗教の状態、比叡山で修行していた時の様子、真言宗禅宗念仏宗の寺々に身を寄せて、そして勉強をして修行をしてきたその日々のいろいろな思い出、それらを全部話した上でですね、大聖人様は今本当に正しい宗教というものが世の中にないんだと、天台宗も真言宗禅宗念仏宗ごちゃ混ぜのこの状態になっているんだと、天台宗比叡山はもともと南妙法蓮華経の法華経というものを根本にして建てられたお寺であるにもかかわらず今ごちゃ混ぜのような状態になってしまっていると、これではダメなんだと、天台宗のそのお寺で修行している人たちはそのごちゃ混ぜの修行をその現実にしているわけですよね。ですからそのごちゃ混ぜが当たり前だと思ってた若い人たちに、そのごちゃ混ぜじゃいけないんだと、天台宗はもともと南妙法蓮華経を根本としたところのこの宗派なんだと、お寺なんだということをこの大聖人様は自分の今までのことを振り返って全部その若い人たちにその受け継いで引き継いでってもらいたいという思いでもってその話したわけですよね。で、2つのお寺合わせて何人の若い人がいたか分かりませんけれども、日光聖人だけが自分が今やっているところの修行ではダメなんだというふうに考えて、この日蓮を師匠として出家し直そうというふうにその日光聖人はその考えたわけなんですね。ですからこの時をきっかけにして日光聖人は 大聖人とともにこの新人生活の新人修行のこの生活の道へこのハンドルを切るわけですよね。他の人たちもみんなその気づいた人ももちろん日光聖人と同じ志に持った人もいるんですけども、出家をするということは親とか親族とかそういうこのいろいろなこの思いというものが絡み合ってますから、ですから岩本の実相寺や四十九院にそのまま居残って、それで天台宗の信仰じゃなくて大聖人の信仰をするという人もそこに現れたわけなんですね。ですから日光聖人のようにこのお寺を飛び出してということまではできないけども、だけどもここに留まってそれで天台の信仰じゃなくて日蓮大聖人の教えというものをこの信仰していこうという人たちがこの何人かまた現れたということなんですね。で日光聖人は立正安国論を大聖人が出した後に煩悩元年に出した後に大聖人は伊豆伊東にこの島流しにこのなりますから、その伊豆伊東に大聖人様を追って日光聖人はこの行かれるわけなんですね。ですから大聖人様の最初の流罪の伊豆伊東の生活からずっと日光聖人はこの影が沿うようにこの大聖人様と共に同じ苦しみ、同じこの生活、同じものを食べて、そして大聖人様から身をもってこの大聖人の教えというものをこの受けられてこの行くと。だから法難の苦しみを日光聖人も同じようにその経験をして、日光聖人は幕府から言われた犯罪者じゃありませんけれども、大聖人様と一緒の生活をするということはその罪人としての厳しい生活っていうものを日光聖人も同じようにその経験をして、この大聖人とともにこの新人修行の生活をされていったということがこの言えるわけなんですよね。今の現代のこの人たちが考えればですね、さっきも言いましたけども、その大聖人は立正安国論の中で真言宗、禅宗、念仏宗のそういう宗教の教えというものが間違っているから、こういうこの災難災害が起こるんだということをこの言ってるわけですよね。そうすると今の時代の人間から言えばですね、そんなめちゃくちゃなその話はなかろうと、そんな非科学的なですね、その真言宗だから禅宗だからその地震が起きるとか飢饉になるとか疫病が流行するとか、そんな非科学的なそのことをですね、その言ってて、その今の世の中にこの通じるわけがなかろうというふうにこの言うわけですけれども、大聖人様はですね、その人間の心ですね、人間の心っていうものがまっすぐ正しくなければですね、この世の中っていうものも世間もですね、この自然界もですね、みんなですね、このつながってるんだということなんですね。で、世間は世間、自然は自然、地震は自然がその起こるんだと、自然の中で起こるんだと、人間の心は関係ないんだというもんじゃないんだということをこの大聖人様はこの言うわけなんです。 ね、人間の命も人間が集まったこの世間という世の中もまた自然界もまたそれ以外の一切の命というものはみんなつながってるんだと、別々のもんじゃないんだということなんですね。だから人間の心というものが乱れれば当然世間も乱れるし自然も乱れるんだと、逆に自然が乱れれば当然人間の心も乱れるんだということなんですね。だから自然が今暴れているということは人間の心も暴れて乱れているということなんだと。だから今こんだけのその地震であるとか天変地異、飢饉、疫病、そういうものが起こるということは人間の心も同じ状況になっているというふうに考えていかなければいけないんだと。仏教はそのことをこの説いているんだということをこの大聖人様はこの主張するわけなんですね。経文にも当然そういうことが書いてあると、そういうふうに書いてあるということをこの言うわけです。だから人間の心というものを正しい仏法によって正せば必ず自然もそれにつながってこの正されてこの行くんだと。自然は人間を苦しめるために困らせるためにそういう状況というものを生んでるんじゃなくて人間の心を移してそういう状況になってるんだということ、そのことが全ての経文の中においてその書かれているんだということをこの訴えているわけなんですね。だから立正安国論の最後のところに何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に帰せよ、しかればすなわち三害は皆仏国なり、仏国それ衰えんや、十方はことごとく法度なり、法度なんぞ破れんや、国に水備なく土に生えなくんば、身はこれ安全、心はこれ善情ならん、この言葉この言葉信ずべくあがむべし、というふうにこの示されているということは全部つながっているんだということをこの言ってるわけなんですよね。ですから真実のこの妙法によって妙法によって成仏するということは人間の人間や自然界の心の安心安穏、それから安心安穏安穏であればですね、国と国のこの平和ですね、そういうものとみんなこのベースはこの一緒なんだということなんですね。成仏は成仏、世の中の平和自然の静かさっていうものとは別々のもんじゃなくて、成仏するということは世の中も社会も自然もその穏やかでその平和であるっていう、そういうものにこの通ずるんだと、つながってるんだということを、何時早く信仰の寸心を改めて速やかに実情の一善に帰せよ、しかればすなわち三害は皆仏国なり、仏国それ衰えんや、十方はことごとく法度なり、法度なんぞ破れんや、国に水備なく土に生えなくんば、身はこれ安全、心はこれ善情ならん、この言葉この言葉信ずべくあがむべし、ということは自然も社会も一人一人の人間の心もみんなつながってるんだと、みんな一緒なんだよと、別々のもんじゃないんだよということも この中にこの大聖人様はその込められているということなんですね。だから間違った信仰をしていればですね、必ず次回翻訳なんて言って親子や兄弟や親類縁者、その身内同士の殺し合いっていうものが必ず権力闘争の中で起こってくると。権力闘争の中で一番の敵は身内だということが、この武士の世の中において、権力者の世の中において必ずそういう状況というものが生まれる。そうすると国がそういうことの内乱でその混乱しているということになれば、よその国からはこれはもっけの幸いだということになって、よその国がこの日本をこの攻め込んでくる。つまり他国侵筆、よその国がこの国に侵筆してくる、侵入してくるということ、それが必ず起こるんだと。それが経文の中に末法というものは次回翻訳難と他国侵筆難というものが最後に混乱の極みとして起こるんだということが、この経文の中においてこの書かれているとですね。成仏に全然関係ない、その次回翻訳他国侵筆っていう成仏に全然関係ないことですけれども、この経典に書いてあるということは、人間の心というものとこの社会というもの、自然というもの、世の中というもの、それはみんなつながって関係していることなんだと。お互いに合わせ鏡のようにその映し合っている状況というものが、人間の心と社会、人間の集まりの社会というものの状態と、この自然というもののこの状態というものが見事に一体になって、このつながっているということなんだということなんですね。そういえばですね、いや信仰してたって、みんなが信仰したとしても自然の道理として地震やこの日照り続きや天候の不順であるとか、そういうものは当然起こるだろうと。起こりますよね。みんなが信心したらそういうものが起こらないというふうに、その創価学会のこの始まった頃にはですね、もうみんなが信仰したらですね、病院もいらない、警察もいらない、もう世界中の争いがなくなるんだから、裁判所もいらない、もうそういう世の中が来るんだっていう、もうまるで絵に描いたような理想な世の中が出来上がるみたいに、その言ってましたけども、そんなことはないですよね。信心してても悪いことをしようという心は、これは決してなくならない。それを我慢するかやっちゃうかっていうだけのことですよね。だからみんなが信仰したとしても、警察もいるし裁判所もいるということになります。法律もいるということになりますね。でみんなが信心しても、地震は起こる、台風は起こる、災害はある、病気はある、病院もなくならない、当然です、ね、じゃあ何のために信仰するのかと。信心をするということは、そういうことに出会った時に、一人の人間で言えば生老病死っていう、そういう過酷なそういうものにぶつかった時に、じゃあ今一番大事にしなきゃいけないものは何なのか、一番やんなきゃいけないことは何なのか、 それにぶつかったっていうことにくよくよしたり迷ったり愚痴を言ったり人のせいにしたりということをしている場合じゃなくて、今自分が一番何を中心にしなきゃいけないのか、一番に何をしなきゃいけないのか、あったことはしょうがないけれども、それを乗り越えてこれからどうやって生きていかなきゃなんないのか、災害から逃れるための信仰じゃなくて、災害に出会った時に人間としての尊厳や仏の命というものを持っている生命の存在としてどのように生きていくということが一番尊いことなのかということの、その選択肢の一番の選択をこの見出すことのできるということが信仰しているということの一番大事なことなんですね。そういうものから逃れられるということが信仰じゃなくて、そうなった時にどういうふうに生きるか、そうなっても国が悪いとか総理大臣が悪いとかあいつが悪いこいつが悪いっていうふうに人のせいにしたり憎んだり恨んだり、そういうことをエネルギーにしてそれで生きていく人と、そういう時にこそこの人間としてのこの尊厳というものをこの大切にして、二度とこういうことが起きないように、二度またこういうことが起きた時に自分たちはどういうことを大事にして、どういうこと、どういう生き方をしていかなきゃいけないのかということをその考える、あったことを変毒医薬して、その毒を自分にとって薬に変えて生きていくということができるということが、この信仰をしているということの本当のこの価値なんだと。ね。信心してたのにこんななっちゃったじゃないか、あんななっちゃったじゃないかというような、そういう愚痴を言うために私たちは人間として生きているんじゃないんだということなんですね。一つの災害、一つのこの天変地異とか地震とかですね、そういうものがみんなが経験しても、それを乗り越えて、あのことがあったおかげでこうなったっていうふうに言える人と、あんなことがあったもんでって10年経っても20年経っても愚痴を言い続けるこの人と別れてしまうっていうことはですね、信仰しているっていうことは、それが愚痴や怒りや憎しみやそういうものってずっと引き継いでいっちゃいけないっていうことをこの仏法は教えてるということなんですね。毒を薬に変えていって、毒を自分の教訓として、二の矢三の矢が来た時に一の矢を受けたことはしょうがないけれども、二の矢三の矢を受けないように、また受けたとしてもそのことをまた生かしていくことができるような、そういう生き方をする、愚痴じゃなくて感謝に変えていくということができるということが本当の信仰というものの生き方なんだと。だからどんな災害やどんな苦しみというものに遭遇したとしてもですね、それを変毒医薬の感謝に変えていくということができるということが信仰のこのエネルギーなんだと。だけど今の鎌倉の日本はみんな愚痴だと。念仏宗も真言宗も禅宗もあるけれども、何もそこから立ち上がっていく力というものにその教えがなっていないと。日蓮大聖人様も地震の災害に遭ってるわけです。遭ってる。信心してたから助かったとか、そんなことは一言も大聖人は述べられていないわけですよね。真言宗の人は死んだけども、この日蓮の信仰している人間はその生き残りましたというような、そういう低俗なことを大聖人様は言ってないわけだ。この混乱を感謝し生かしていくことができる信仰なのか、ただ泣き叫んでいるだけの信仰なのか、 この法華経の南妙法蓮華経の方は、このことを生かして、このことを踏み台にして未来を切り開いていくことのできる教えなんだということを、この大聖人様は訴えているわけなんですね。それが大聖人様のこの立正安国論の中で言わんとしていることなんです。汝信仰の寸心を改めてということは、ほんのちょっと物の見方を、物の角度を変えて考えてくださいということなんです。真言宗の大日如来が絶対正しいと思っている人たち、念仏宗の阿弥陀如来が一番正しいと思っている人たち、じゃあこの厳しい今の現実っていうものに遭遇したときに、次の未来を切り開く力というものが真言宗や禅宗や念仏宗にありますか？あれ？ないなというふうに考えたならば、ちょっとものの見方を考えて変えて、じゃあ南妙法蓮華経はどういうことを教えてるのかということを考え直してみてくださいと。自分の信仰というものの限界、南妙法蓮華経の方がどういうものなのか、そのことをちょっと角度を変えて、ちょっと目線を変えて考えてくださいよということが、何時早く信仰の寸心を改めてということなんですね。今まで信じきってたものを、あれ本当に大丈夫なのかなというふうに、いい疑いの心というものを持つということも大事なことじゃないですかということを、この立正安国論の最後の結論の部分に、この大聖人様はこの示されているわけなんですね。で、大聖人様はこの立正安国論を文能元年の7月の16日に、幕府のこの時のこの執権というのは、六代執権北条長時北条長時なんですね。でその前の五代執権が、北条時頼ですね。北条時頼、北条時頼です。五代ですから、引退してるわけですよね。引退してこの北条長時に六代目をこの譲っているということになります。ということは、大聖人の時代の最高権力者の一番はこの六代執権北条長時ということなんですね、名前上は。だけど大聖人は立正安国論を前の五代執権北条時頼にこの立正安国論を出しているわけなんです。ということは、北条時頼は北条長時に執権をその名前だけ譲っといて、それで禅宗の西明寺っていうお寺で、その禅宗の坊さんとしてその出家してるわけですね。自分のお金をまあこの出して、この西明寺っていう大きなお寺をですね、 その建立して、それでそこの坊さんにこの北条時頼はなってますから、だから大聖人様は西明寺殿というふうにお寺の名前でもこの人を呼んでるわけですね。西明寺殿で、立正安国論をこの隠居したところの北条時頼に出しているということは、この北条時頼が裏で糸を引いて北条長時を傀儡政権として、この裏から糸を操ってこの世の中を動かしているということをこの大聖人様は分かってたわけですね。大聖人様は何としても世の中を目覚めさせたいと、何としても世の中を変えたいというふうに考えて、名前だけの最高権力者の六代執権北条長時に立正安国論を出さないで、裏で糸を引いている最高権力者であるところの前の五代執権北条時頼西明寺殿に立正安国論を出しているわけなんです。公式文書としては間違ってますよね。公式文書としては今安倍晋三という人が総理大臣ですけども、総理大臣よりも裏でこの国を操っている人間がいるということが分かったら、その人間の方にこの大聖人様はこの立正安国論を出して直談判をするということになります。もう最高権力者は無視ということですよね。その裏でこの国を動かしている、実際に国を動かしている人間に立正安国論を提出したとですね。だからもう大聖人様は立正安国論を出す前にこの時頼とも直接会ってますから、ですからその時に禅宗は天魔の教えだということをこの時頼に面と向かって断言をしているわけなんですね。禅宗がなぜ間違っているのかと、真言がなぜ間違っているのか、念仏がなぜ間違っているのか、幕府はどの宗教にも保険をかけてどの宗教にもその援助をしているけれども、どの宗教にもそういう信仰の心を持って何でも拝むという考え方の信仰というものは絶対にその間違いなんだと、法華経のみが成仏できる、世の中を安心安穏の平和をもたらすところの教えなんだということを口頭でもこの時頼に向かってこの大聖人様は宣言をしているわけですね。そしてその後にこの立正安国論を公式の書面として、まあ当然直接会った時に立正安国論の内容も全部触れて全部話をしていると思うんですけれども、改めて文章になったところの立正安国論をこの提出したということなんですね。その立正安国論を幕府の役人全部が見た上で、日蓮を何としても抑えて殺すまで持っていかなきゃいけないというふうにこの幕府の人たちはその考えたわけですね。つまり宗教を一本にするということは当然権力者は考えていない。織田信長にしても徳川家康にしても豊臣秀吉にしてもですね、時の権力者というのはみんな全部の宗教というものをバランスよく手なずけて、そして抑え込んでいくと いうのが権力者の共通して取る手法なんですね。ですから法華経の教えだけにするなんていうようなことは、力のバランスを考える権力者っていうものは絶対に考えられない方法なんですね。だけど日蓮はそれを主張すると、幕府の考え方というものから真っ向からこのぶつかる。世の中の人々には大商人はダイレクトにそのことを訴えている。世の中の人間がそちらの方を信用してしまったならば幕府としては困るということで、まず先ほど一番最初に言ったように伊豆伊東に大商人様を流罪して、そのことを主張するんだったならば必ずこうなるぞということを見せしめとして教えれば、ほとんどの坊さんはみんな逆に幕府の飼い猫のようになるというふうに幕府は考えて、伊豆伊東の流罪というものを刊行するわけですね。だけど大商人は伊豆伊東から帰ってきたら、この立正安国論を出した時以上に鎌倉の町の人たちに向かって、この法華経でなければダメなんだと、幕府のやってることはダメなんだということを訴えるようになるわけですね。そこで辰の口の法難にこの状況が移っていくということになるわけなんですね。だから大聖人様のこの主張するものは、今の人間からすれば先ほども言ったように非科学的のように思うか分からないんですけども、一年三千っていう、まあ何遍も皆さんに説明をしましたけども、三千大千世界の全ての命というものはつながっている。自然の命も社会の命も一人の人間の命も虫も動物も光も土もみんなつながっているということは、人間が保つ信仰というものが間違っていれば他の命にも間違った影響というものが及んでいくということは当たり前のことなんだと。人間の心が乱れれば自然の心も乱れる、自然の心が乱れれば人間の心も乱れるね。そういう中で正しい信仰をするということは、自然も穏やかになっていくということが必ずこの得られるんだということをこの大聖人様はこの訴えられているということなんですね。ですからそういう全体のつながり、命の全体のつながりということで、この大聖人様の教えというものをこの考えてもらいたいということなんですね。